お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。アンソニー・アルバニージー首相は今週政権2期目の初の外遊でインドネシアを訪問、プラボー大統領と会談しました。首相はインドネシアはオーストラリアにとってかけがえのないパートナーであるとし、防衛面で両国の関係をさらに強化することを呼びかけました。アルバニージー首相は今回の会談でより緊密な関係を築けたとしています。
This treaty level agreement, underpinned by the Lombok Treaty,
論牧条約に基づくこの条約レベルの協定により、海上の安全保障やテロ対策、そして人道支援や災害救助で新たな協力が可能になります。これはオーストラリアとインドネシアの安全保障パートナーシップにおいて、過去30年間で最も重要な進展です。ただし、この協定は最後の一歩ではなく、次の一歩に過ぎないことをはっきりさせておきたいと思います。アルバニージー首相でした。イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの攻撃が激しさを増しており、今週だけでも100人を超える住民が命を落としました。被害は今も広がり続けています。現地の医療関係者によりますと、犠牲者には女性や子ども、著名なジャーナリストも含まれていて、多くは南部のハーギニスで亡くなったということです。また、イスラエルはこの10週間、食料や支援物資の全面的な遮断を続けています。避難民のアフマド・ハマドさんは、イスラエルの攻撃が激しさを増す中、どこにいても死と隣り合わせだと説明します。今私たちが経験していることは1948年のナクバよりもひどいものです。大勢の人が殺され、食べ物はなく、何度も住まいを追われてきました。イスラエル軍はガザの西部が安全だと言って私たちを移動させようとしていますが、どこへ行っても攻撃されているのが現実です。ハマドさんでした。ニュースを続けます。新しい内閣の就任式が行われ、アルバニージー政権の2期目が本格的にスタートした今週、自由党とグリーンズの党首にそれぞれ女性議員が選ばれました。野党自由党の初の女性党首となったスーザン・リー氏は、党の最優先事項の一つに女性たちとのつながりを取り戻すことだと述べています。連邦選挙で大破した労働党は、現代のオーストラリア社会とかけ離れてしまっていると批判が上がっています。リー氏はセブンネットワークの取材で、特に多忙な女性たちとのつながりを重視していくと述べました。私たちの政権が現代の女性を含め、すべてのオーストラリア人の現実にしっかり寄り添ったものとなるようチームで取り組んでいきます。リー代表でした。またグリーンズでは、クイーンズランド州のラリッサ・ウォーターズ上院議員が新たな党首に選ばれました。副党首にはアダム・バント前代表の下で務めたメリン・ファルキー氏が引き続きその役職を務めます。ウォーターズ氏は党首として政府に対し、緊急課題への対応を強く求めていくと述べています。
The issues that people are facing are getting harder and are getting worse. We need
人々が直面している問題はますます深刻になっています。気候変動や自然環境、住宅問題、生活費の高騰といった課題に対し、今こそ強い行動が必要です。議会は選ばれた以上、国民のニーズにきちんと応えるべきです。ウォーターズ代表でした。かつてはオーストラリアンドリームと言われたマイホーム。しかし、若いオーストラリア人にとってこのマイホームを持つことがこれまで以上に難しくなっていることが新たなデータで明らかになりました。コアロジックの発表によりますと、国内の住宅のおよそ3件に1件が 現在100万ドル以上の価値となっています。わずか10年前は10件に1件にも満たなかったことを考えると、価格の高騰がよくわかります。若者の収入は住宅価格の上昇に追いついておらず、裕福な世帯でさえ長く賃貸暮らしを続けざるを得ないケースが増えています。その結果、より経済的に厳しい人たちの間で住宅をめぐる競争が一層激しくなっているといいます。さらに今後、金利の引き下げが住宅の需要を再び押し上げ、価格がさらに上がる可能性もあります。来週の会合でオーストラリア準備銀行 RBA は政策金利を 3.85% に引き下げると見られています。コアロジックはこれによって住宅を持つ人と持たない人の間で経済的な格差がさらに広がる恐れがあるとしています。ニュースを続けます。トランプ大統領がアメリカ国内における処方薬の価格を引き下げるための大統領令に署名しました。これは製薬会社に対して世界で最も安い価格で販売されている国の水準にまで引き下げるもので、また価格が一致しない場合は関税を課す可能性を示唆しました。今回の決定を受け、製薬会社がアメリカ国外で医薬品の価格を引き上げることで損失を補おうとするのではないかと懸念が高まっています。しかしオーストラリアのジム・チャーマーズ蔵相は、国内の価格には影響はないとの見解を示しました。
各
への影響について様々な憶測が出ていますが、まだ確定したものではありません。今後慎重に対応していきます。ただしアルバニージー率いる労働党政権は薬の価格を引き下げることに取り組んでおり、値上げする考えはありません。以前から明確にしているように、他国の要請によって医薬品給付制度 PBS を変更することはありません。これが私たちの一貫した立場です。チャーマーズ蔵相でした。将来の医療はアボリジナルの人々の考え方や暮らし方を大切にし、体だけでなく心やつながりも含めてケアすることが大切だと研究者たちが提案しています。アデレード大学の上級研究医キム・オードネル氏は、今の医療は体の病気だけに目を向けすぎていて、患者を一人の人間として全体的に見ていないと指摘しています。これはアデレード大学とフリンダーズ大学の研究チームがオーストラリア各地のアボリジナル系プライマルヘルスケアの施設5カ所と連携し、7年間にわたる研究を受けてのことです。報告書では現在の医療制度について、もともと先住民を念頭に設計されていないことから、継続的な失敗からファーストネーションズの人々の間で不信感を生み続けているとしました。また地域のニーズに柔軟に対応できるよう、アボリジナル系医療機関への資金提供モデルの見直しや、強みを生かすケアの推進なども提言されています。昨年12月、メルボルン南東部のユダヤ教のシナゴーグを狙った放火事件について、警察は犯行に使われた盗難車がこれ以前に発生した2件の放火事件と1件の銃撃事件に関与していたことを明らかにしました。警察はまた、シナゴーグの放火事件に関与したとみられている人物の画像や映像も公開しました。盗難車はバンドゥーラで起きた放火と銃撃事件、さらに同じく12月にサウスヤラで発生したナイトクラブの放火にも使われたと警察は見ています。オーストラリア連邦警察テロ対策チームのスティーブン・ナット補佐官は、この事件を政治的動機によるものとして捜査をしていると明かしました。
This investigation remains a terrorism investigation. We will continue to investigate.
この事件は現在もテロ事件として捜査中であり、ユダヤ人コミュニティを狙った政治的な攻撃と見ています。シナゴーグに火をつける行為はユダヤ人社会の中止を狙った反ユダヤ的な犯罪です。ナット補佐官でした。スパイ容疑で中国で拘束されているオーストラリア国籍の民主活動家で作家のヤンジュン氏が、 オーストラリア政府に宛てた書簡で刑務所からの釈放を求めました。ヤン氏は2019年スパイ容疑で有罪となり、執行猶予付きの死刑判決を言い渡されました。家族によりますと、ヤン氏はこれまで数百回にわたる拷問を受けてきたといいます。書簡でヤン氏は支援を続けているオーストラリアの人々と政府に感謝の意を示し、そのサポートが計り知れない苦しみに耐える助けとなっていると述べました。またオーストラリアへの深い愛を示し、その価値観を大切に守っているとも記しました。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。